Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 13, verses 1 to 2.
詩編13章1節2節を開けてください。
How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me?
主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？
How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me?
いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう？私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちをおごるのでしょう。
The title of today's message is Honest Questions from a Broken Man.
今日のメッセージのタイトルは失意の底からの正直な問い、失意の底からの正直な問いです。
Today we are beginning a series on Psalm 13.
今日から詩編13節になります。
If you're unfamiliar with our custom in Shining Lights Church, every fourth Sunday the message comes from Psalms.
この Shining Lights Church をよくご存知でない皆さん、毎月第4日曜には詩編からのメッセージをしてきているんです。
At the moment, most other Sundays, the message comes from Luke.
その他の日曜は、ルカの福音書からのメッセージをしています。
Unlike what we have done for most of the Psalms, I'm not giving this Psalm a series title.
これまで詩編のメッセージは、タイトルをつけていたんですけど、シリーズ全体のタイトルはこの詩編にはつけないことにします。
Each message is going to have its own title.
その代わり一つ一つのメッセージにそれぞれのタイトルをつけていきます。
This psalm is a prayer that David made during an illness.
この詩編13章は病気になったダビデの祈りになります。
Some of David's enemies were trying to take advantage of this illness to defeat David.
彼の敵たちはダビデを打ち負かすためにこの弱くなった時のダビデを狙っていたのです。
What's beautiful about this psalm is its simple honesty.
この詩編の美しさはダビデのシンプルな正直さにあります。
David doesn't try to put on a good face. He just expresses what he feels in his heart to God.
ダビデは平気なふりはせず自分の心の悲痛な思いを神に正直に表したのです。
It's a good example of how we can pray when we are experiencing a similar situation.
これが私たちが同じような状況にある時の良い祈りの例なのです。
David expresses his brokenness in the questions he asks of God.
ダビデは自分の失意を神への問いかけの形で表しています。
In David's case, this brokenness is from a physical illness.
ダビデは病気になって失意の中にいたのです。
But in other kinds of brokenness, we may ask similar questions. These, for example, in grief.In loss of status, in financial troubles, in stress, and in dealing with our own sinfulness.
私たちの失意もいろいろな形で出てきます。悲しみ、地位を失うこと、金銭の問題、 ストレス、自分の内にある罪などです。
There are five things that David asked God about in today's verse. Let's look at these now.
そのような時、私たちもダビデと同じように神に問うかもしれません。今日の御言葉には、ダビデが神に質問した5つのことが出ています。ではそれらを見ていきます。
The first honest question is, is there any hope?
一つ目の問いです。希望はあるのですか？希望はあるのですか？
In the first part of verse 1 it says, How long, Lord, will you forget me forever?
今日の御言葉一節に、主よ、いつまでですか？あなたは私を永久にお忘れになるのですか？とあります。
Sometimes when we experience brokenness, in that moment it can feel like it will never end.
私たちも失意の中にあるとき、もう良くなることはないと感じたりします。
We can't see the light at the end of the tunnel.
トンネルの終わりの光が見えてこないのです。
There seems to be no way out of the troubles for us.
困難から抜け出せそうにないように思えてくるのです。
Have you ever been in a place like that?
そのような立場に立ったことがありますか？
Are you experiencing something like that now?
または、今あなたはそんな立場にありますか？
It's time to call out to God. How long?
神に向かって尋ねるのです。いつまでですか？
Let's turn to Romans 15 verse 3.
では、ローマ人への手紙15章13節を見ます。ローマ人への手紙15章13節です。
Romans 15 verse 3. Romans 15 verse 13.
ローマ人への手紙15章13節です。
Romans 15 verse 13, sorry.May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.
どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みに溢れさせてくださいますように。
When you're in such situations where you feel there is no hope, be honest and call out to God and ask Him, is there any hope?
あなたがもうどこにも希望がないと感じてしまうような状況になったら、正直に神に問い叫ぶのです。希望はあるのですか？と。
God will certainly, through the Holy Spirit, help you through whatever trial you are facing.
神は必ず聖霊を通して、あなたが直面している試練からあなたを助け出してくださいます。
In 1 Corinthians 10 verse 13, he has promised never to give us a test too big for us to bear.
神は第一コリント10章13節でこう約束されているのです。私たちが負えない重荷は負わせないと。
He truly gives hope to the hopeless.
失望している者に神は確かに希望を与えられます。
Amen.
Amen.
The second honest question is, Are you still with me?
二つ目の正直な神への問いかけ、私と共におられるのですか？私と共におられるのですか？
The second part of verse 1 says, How long will you hide your face from me?
今日の御言葉一節に、いつまで御顔を私からお隠しになるのですか？とあります。
In the Voice Bible, it says, How long will you look the other way?
音声バイブルには、いつまで顔を背けられるのですか？とあります。
There are times in our lives when we might feel abandoned by God.
人生にあっては、神に捨てられてしまったように感じることがあるものです。
There are times when we might feel that He is not watching over us.
自分のことを見守ってくださってはいないように感じることもあるのです。
Even Jesus experienced such a time like that as He hung on the cross and He called out, Eli, Eli, lema sabachthani.
キリストでさえ十字架にかかったとき体験されました。彼は叫ばれたのです。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。
My God, my God, why have you forsaken me?
我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。
In Matthew 27, verse 46.
マタイの福音書27章46節にあります。
If it's okay for Jesus to feel that way, it's certainly okay to, for us to feel that way sometimes.
イエスがそう感じたのですから、私たちが同じような気持ちになるのももっともなんです。
Let's turn to Jeremiah 23:24.
ではそれに対する神の言葉を見ます。エレミア書23章24節です。エレミア書23章24節です。
Who can hide in secret places so that I cannot see them, declares the Lord. Do I not feel heaven and earth, declares the Lord?
人が隠れたところに身を隠したら、私は彼を見ることができないのか？主の見告げ、天にも地にも、神が顔を背けられたと、天にも地にも私は満ちているではないか。主の見告げ。
While it's okay to feel that God has turned away from us, the truth is that He never does.
神がその顔を自分から背けられたと感じてもいいのですが、実のところは神は決して背けてはいないのです。
Just sometimes the momentary struggles and pains can block our vision so that we can't see him.
ただ私たちのもがきが苦しみが視野を遮り、神が見えなくなるのです。
When you experience such times, call out to him honestly, are you still with me?
そんな時に神に正直に叫ぶのです。あなたは私と共におられるんですかと。
He will answer you and strengthen you, because the truth is, he, as it says in Hebrews 13 verse 5, he never leaves you, he never forsakes you.
そんなあなたに神は答え、そしてあなたを力つけてくださいます。なぜなら、ヘブル人への手紙13章5節にこう約束されているのです。神は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。
He is always with us, even when we don't feel His presence.
私たちが神を感じれない時でも、神は私たちといつも共におられるのです。
He will bring us through the trial.
そして神が私たちの試練を乗り越えさせてくださいます。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, the third honest question is, do you understand my struggles?
三つ目です。神への問いかけ。私の苦しみがわかりますか?
The first part of verse 2 says,How long must I wrestle with my thoughts?
その御言葉2節に、いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょうとあります。
The Voice Bible says, How long must I agonize?
音声バイブルには、いつまで苦しまなければならないのですかとあります。
So beyond the physical and emotional pain we might endure during a trial,A lot of suffering goes on in our minds as we try to make sense of what we are facing.
肉体や感情の苦痛という試練以上に耐え難いものが、なぜこうなったのかと心の中で続いていく苦しみなんです。
So many thoughts flow through our minds.
いろんな思いが心の中を巡るのです。
So often we have to fight the negative thoughts to prevent ourselves falling deep into despair.
絶望に陥ってしまわないように、ネガティブな思いと戦わなければいけないこともよくあるんです。
We lack that peace of mind and it makes our troubles multiply.
心に平安が持てないと、抱える問題は広がっていきます。
Turn with me to Philippians 4, verses 6 to 7.
では、御言葉を見ます。ピリピ人への手紙4章6節7節です。ピリピ人への手紙4章6節7節です。
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.
何も思い煩わないで、あらゆる場合に、感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
I've been through those situations.
私も困難をくぐりました。
I'm sure we all have.
皆さんそれぞれあると思います。
There are those times when something's looming, some kind of terrible situation.
何かが立ちはだかってひどい状況になる時があるのです。
Our mind begins to fill in the blanks. We start thinking of the worst possible scenario.
心が空虚さを埋めようとし始め、最悪のシナリオを考え始めます。
The fear grows and grows.
すると恐れが広がっていきます。
In those times, we must call out to God, "Do you understand my struggles?"
そんな時こそ、神に叫ばないといけないのです。私の苦しみがわかりますかと。
I've been there.
私もそうしました。
I've called out to God.
神に叫びました。
And His peace filled my heart and let me know that He is in control.
そして神の平安が私の心を満たし、すべて神の支配の中だと知らされました。
He is working to fulfill His purposes.
神はご自分の目的を完結するために働いておられるのです。
We don't need to agonize about it anymore.
ですから私たちは自分で苦しむ必要はないのです。
He is our peace.
私たちの平安は神です。
Our shalom.
私たちのシャロームなんです。
Let him fill your heart with peace.
神に心を平安で満たしてもらうのです。
アーメン。The fourth honest question is, can you feel my sorrow?
四つ目、神への正直な問い。私の悲しみがわかりますか?
The second part of verse 2 says,And day after day have sorrow in my heart.
今日の御言葉2節に、私の心には一日中悲しみがありますとあります。
The Voice Bible says, grieving your absence in my heart every day.
音声バイブルには、あなたがいてくださらないので、毎日悲しんでいますとあります。
The trials may make our hearts heavy with sorrow.
試練に遭うと心は悲しみで重くなります。
There may be a lot of grief about what we have lost or what we perceive we are about to lose.
自分が失ったもの、または失うことになると考えられることで多くの悲しみが出てくるのです。
And if we no longer feel God's presence with us because our troubles have blinded us to it,We can grieve over God's absence as well.
神が一緒にいてくださらないと悲しんでしまうのです。それは神が近くにおれないと感じ、苦しみが私たちの目を塞ぐからです。
This is exactly how the grief that David felt.
それがまさにダビデが感じたことです。
He felt that God had abandoned him and he was grieved over it.
ダビデは神が自分を見捨てられたと思い、悲しみに打ちひしがれたのです。
We can also feel this way.
私たちだってそう感じたりすることはあるのです。
We can get into a kind of a mindset, which is a false thinking, but we can get into this mindset that God is unable to help us for one reason or another, that something we've done has tied his hands.
神が何がしかの理由で自分を助けることができないんだ。自分がしたことが神の手を縛っているんだと間違った考え方をすることだってあるのです。
And in some ways this is natural to think like that, but also when we really deeply think about it, it's an irrational kind of grief.
そのように悲しむのは自然なことなのですが、深く掘り下げて考えればそれは理にかなっていないのです。
Let's turn to Genesis 42 verse
38. では創世記42章38節を見ます。創世記42章38節です。
But Jacob said, My son will not go down there with you. His brother is dead, and he is the only one left. If harm comes to him on the journey you are taking, you will bring my gray head down to the grave in sorrow.
しかし、ヤコブは言った。私の子は、あなた方と一緒には行かせない。彼の兄は死に、彼だけが残っているのだから。あなた方の行く道中で、もし彼に災いが降りかかれば、あなた方はこの白髪頭の私を悲しみながら黄泉に下らせることになるのだ。
Just think about this. Jacob had inherited the birthright and blessing.
このヤコブという人は、自分は弟でありながら、長子の権利を取ったのです。
Jacob had also been blessed by God. He knew God's promises.
神に祝福されて、神が自分の祝福を約束してくださっていることを心得ていました。
However, because he thought that Joseph was dead, and because he was worried about Benjamin, he began to fear what sorrow might come.
その神の祝福を受けたヤコブなのに、息子のヨセフを失ったことへの思いと、もう一人の息子ベンジャミンをも失うのではないかとの思い煩い、悲しみが自分を襲うのではないかと不安になっているのです。
Even whenWe live in such great promises from God. Troubles along the way can bring our heart so much grief.
つまり、神の偉大な約束の中を歩いていても、試練というのは人の心に大きな悲しみをもたらすんです。
At these times, we need to call out to Him, Can you feel my sorrow?
そんな悲しみにあったときに神に叫ぶのです。私の悲しみがわかりますかと。
Surely he will comfort us, as it says in 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4.
神は第二コリント一章三節四節で約束されているように、必ず慰めてくださいます。
He truly does feel our pain.
神は私たちの心の痛みがわかるのです。
So turn your pain over to him.
ですから、心の痛みを神に手渡すのです。
Amen.
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 The fifth honest question is, will my enemy take advantage of this situation?
最後5つ目です。神への正直な問い。敵につけ込まれるのですか?
When David was down, in the third part of verse 2 we read, How long will my enemy triumph over me?
今日の御言葉2節に、いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょうとあります。
When David was down, there were those who were ready to take advantage of the situation, to attack him when he was weak.
ダビデが失意の底にいたとき、その弱くなっているところにつけ入って襲う者たちがいたのです。
There are people in this world who will take advantage of others when they are down.
今の世にだって人の弱みを利用する人たちがいます。
Sometimes, just like David, we also can see them coming at us, waiting for the moment of weakness to attack us.
また、ダビデのように私たちを攻撃しようと、私たちが弱くなる瞬間を待って襲ってくる敵もいるのです。
Let's turn to Psalm 17, verses 11 to 12.
では、詩篇17章11節12節を見ます。最後の御言葉、詩篇17章11、12節です。
They have tracked me down. They now surround me with eyes alert to throw me to the ground.
彼らは後をつけてきて、今私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて、私たちを地に投げ倒そうとしています。
They are like a lion hungry for prey, like a fierce lion crouching in the cover.
彼はあたかも引き裂こうと狙っている獅子、待ち伏せしている若い獅子のようです。
We certainly can face times like David when we feel exposed, when our enemies are surrounding us.
自分に敵対する者に囲まれ、危険にさらされているように感じるとき、私たちもダビデの状態を経験することになります。
In those times we need to ask God, will my enemies take advantage of this situation?
その時こそ神に尋ねるのです。敵はこの時ぞばかり、この時ぞとばかり、つけ込んでくるのですか?
Sometimes,God needs to open our eyes so that we can see His bigger picture.
私たちには神が持っている大きな計画を見つめることが必要になる時があるのです。
What might seem like a loss is only in the short term, but in the long term there is a big gain.
今自分が失うものはほんのわずかで、長い目で見れば、その先に大きな収穫があるのが見えてくるんです。
When Joseph was sold into slavery in Egypt, and then when he wound up in prison, it seemed like his enemies had won.
ヨセフは奴隷としてエジプトに売られました。刑務所まで入れられ、まるで敵が勝利したかのように思えたのです。
But God's plan for Joseph was much bigger.
でも、そのヨセフに対する神の計画は もっともっと大きいものがあったのです。
What people tried to do to harm him got turned into a much bigger blessing.
人々がヨセフを傷つけたことも大きな祝福へと変えられていったのです。
Sometimes we need God to open our eyes so that we can see things how they really are, and we will see that He has got us covered.
時に私たちは神が秘めておられることをしっかりと見ていく目を開かせてもらうことが必要になるのです。
He is in control of the big picture of our lives.
神は私たち一人一人の人生に大きな計画を持って支配しておられます。
All of our troubles are only temporal.
私たちの持つすべての苦難は束の間なのです。
Amen.
Amen.
Okay. Lastly, we're going to read from Revelation 21, verses 3 to 4.
では最後にヨハネの黙示録21章3節4節を見ましょう。ヨハネの黙示録21章3節4節です。
And I heard a loud voice from the throne saying,Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them and be their God.
その時私は、御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、
He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away.
彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。
アーメン。
アーメン。